東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は二十四節気の霜降、霜が降ると書いて霜降ということでね、秋が一段と深まって朝霜が見られる頃ということですよ。確かにね、こうめっきり涼しくなってちょっと寒いなんていう日も時々あったりなかったりという感じですがね、私花瓶をですね、花器っていうんですか、綺麗な言い方だと花器をですね、ちょっとずつちょっとずつ集めていまして、それで花をまあちょっとめでようかななんていう年にもなってきたので、いけてるんですが、やっぱり夏の時期に比べてですね、圧倒的にお花の持ちが10月に入ると格段に良くなりまして、ずっと窓辺にお花が飾ってあるような暮らしをしたいななんて思っているんですけれどもね、季節が移り変わっておりますよ。今年もあと2ヶ月ということで、息を注ぐ師走に向かっておりますが、体調など気をつけながら参りましょうね。今日も、ゲストを迎えして実のある話伺ってまいります。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺ってまいります。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今夜は先週に引き続き、一大ネットワークサービスとなったツイッターにフォーカス、ツイッタージャパンの執行役員松山あゆむさんをお迎えしましてお話を伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you byデジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は先週に引き続き、ツイッタージャパン株式会社執行役員広告事業本部長の松山あゆむさんをお迎えしました。松山あゆむ、1999年から2005年までは読売広告社にて営業を担当、インターネット広告の提案活動を推進。その後、日本マイクロソフトにて広告事業部門の部長として主に広告会社担当組織をリード。2014年にツイッタージャパンに入社。現在はツイッタージャパンの執行役員広告事業本部長として、顧客中心主義の組織構築、業務運用体制の構築に従事。ちょっと夫がですね、はい、フェンシングの太田、はいと申しまして、オリンピック期間中ですね、身内でびっくりするくらいバズってまして、
はい、すごいですね。
今日松山さんにお話伺うってことで、そういえば何が一番あの時バズったのみたいなことを聞いてきたら、はい、選手村の中に実はなんかアイスを自由に食べられるボックスがあってとか、はいはい、あと最初ロシアの選手の方がちょっとベッドが壊れちゃったみたいな情報があって、それを確かめるとか、
はい、
なんか彼のこうバズったランキングみたいなのを見せてもらったら、
はい、
なんて言うんでしょう、なんかこうすごくポジティブなバズりがたまたまうちの夫は多かったんですよ。
はい、私もツイート拝見しました。
ありがとうございました。なんだかよろしくお伝えくださいって、
そうですか、
はい、すみません、身内なんですけど言ってまして、なんかその身内ですけど、そういうなんか反響とかを見てて、なんかやっぱり面白いメディアだなと思って、はい、オリンピック期間中結構注目してツイッター使ってたんですが、
ありがとうございます、
はい、松山さんもご覧になってたんです。
そうですね、はい、やっぱり太田さんのツイートはやっぱそこでしか見れない情報が、選手村の状況とかですね、はい、一般の人には分からない情報がやっぱりツイートを通して見れたというところで、すごく注目されたと思いますし、またすごくポジティブに選手村の状況を伝えてらっしゃったと思うので、その辺も皆さん話題にされた理由なんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、なんか添削していただいたみたいな感じ先週もですね、そのツイッターのより深い楽しみ方ですとかいろいろ教えていただきましたが、
はい、
ちょっと今週はですね、よりより深くいこうかなと思ってまして、
はい、
ツイッターと相性のいいものについてちょっとまず最初伺いたくて、
はい、
企業のアカウントとかもいろいろあるじゃないですか。
そうですね、
あと一方で省庁のアカウントですとか、はい、この間だったらデジタル庁のアカウントから生配信されていたりとかいろいろありますが、はい、 まあ、相性がいいものちょっと漠然としてますけど、個人企業で見ていただいていかがですか？
そうですね、本当に皆さんがご存知のブランドから近所のお店まで、また著名なスポーツ選手から友人とのコミュニケーションに至るまで、本当にあらゆる使い方が可能だと思います。ツイッターは興味関心軸でつながることができるプラットフォームで、世の中にある興味関心の縮図ではないかなと考えてます。また企業と個人とかですね、そういった著名人と個人の方が対等に使えるというのが本当にツイッターのいいところだと思ってまして、企業も従来のように情報だけを発信するんじゃなくて、顧客とか実際のユーザーがどんなことを会話しているのかを聞ける場所でもあると思います。で、今は本当にテキストにとどまらず、画像とか動画、ライブ配信も可能になっているので、それに加えて音声チャットも今追加になってますので、まあ、本当にツイッターの使い方というのが広がっているような状況だと思います。よく我々がご提供する手法としてシェアオブカンバセーションとかっていうことがあるんですけども、世の中で会話されているカンバセーションの中でどのくらいそのブランドがシェアを持っているのかということが、一つそのブランドの影響力を測るバロメーターなのかなと思ってまして、どうやってそういったシェアを上げていくのかということが一つの目標になっているというところでございます。はい、
エゴサーチって言葉がありますが、まあ、よくね芸能人の方々がエゴサーするどうかみたいな会話もありますけど、本当にこう商品開発に携わっている方々とか企業の方って、本当にその自社の商品名を入れたりデータ収集に使うっていうことも聞いたことがあるんですが、
はい、
やっぱりそういうデータを蓄積していくみたいな側面もあるんですね。
そうですね、本当にツイートデータというのはこれまで蓄積されてきた非常に大きなデータベース、まあ、ビッグデータだというふうに考えておりまして、それを分析していくことで生活者の気持ちだったり意図がつかむことができるというのが本当にツイッターのまた一つの大きな価値だと思ってまして、やはりそういった生活者のインサイトをどうやって捉えるのかというのが各マーケティングの担当者の皆様にとって非常に大きなチャレンジになっていると思いますので、その点もツイッターがお役に立てる部分はたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思っています。
あとは政治の世界でもツイッターを活用されている政治家さん増えた印象があるんですが、
はい、まあ、これからまた総選挙も、
はい、
控えてますし、非常に政治家の皆さんに積極的にご活用いただけるようになってきてると思います。まあ、対話というのは民主主義の根本だと思いますけども、ツイッター上でさまざまな有権者の声を聞き、それに応えていくことが可能になるということだと思います。パブリックカンバセーションがオープンな場所での会話を促して社会課題の解決につながることを願ってますし、また災害時にもツイートによって救助が行われ人民が救われたケースもたくさんありますので、災害時の情報発信インフラ、ライフラインとしてもより貢献していきたいというふうに考えております。
やっぱりこう国会答弁とかを見ている限りでは、この方がじゃあこう言いたいのは分かるけど、じゃあ一体全体どんな方なんだっていうところまで見えてこないですけど、ツイッターフォローすると急にあらチャーミングなのねとか意外なところが、ね、見えてくるのが特徴ですよね。
はい、政治の話って非常に固くなってしまいがちで、
はい、
まあ、ツイッター上でもそういったものもあって、それはそれで必要なことだと思いますので、うんうん、発信していただきながら、時折そういった人間味あふれるツイートっていうのが非常にいいねが多かったり、まあ、リツイートが多かったり人気になってるのかなというふうに思います。
はい、はい、あとやっぱりラジオをやってる身としてはですね、ラジオとツイッターってなんだかこう相性いいのかなというふうにずっと思ってるんですが、中の方から見ていかがですか？
とても相性がいいというふうに思います。う
ん
う
ん、はい、
やはりツイッターというのは会話の場所であるというふうに申し上げてると思うんですけども、ラジオのパーソナリティとオーディエンス、リスナーの関係というのもある意味会話に近いのかななんて思ってまして、聞いているリスナーはあたかもこうパーソナリティの人と会話しているような気分になってるんじゃないかなと思うんですけども、そういった意味でツイッターをやってる人の気持ちと非常に親和性が高いのかななんて思ってまして、またラジオ番組とですね、ツイッターを通していろんなこうリスナーの意見だったり、そういったものを集めたりとかアイデアを求めたりとか、そういったこともできると思いますので、非常に相乗効果が高いんじゃないかなというふうに思ってます。
ラジオのいいところってそれこそリスナーの方々とハガキ交換したりメール交換したりなんか双方向のメディアってよく言われますけど本当そこに尽きるなとそこが一番の魅力かなと思ってたんですが、はい、ツイッターも、まあ、個人的に発信はするんですがコメントも書けるしいいねも押せるしっていう意味ではある意味双方向っていうことでラジオにこうメッセージを送るっていうのをメールじゃなくてツイッターにするっていうパターンも最近増えてきてますしね。
そうですね、
はい、
ラジオ番組がトレンド入りしてることも、うんうん、よくあるんじゃないかなと思いますので、すごく両者の双方向性っていうのがうまく噛み合って番組作りにもすごくお役に立てるところがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。
ちなみにフォロワー数っていう切り口で見てみると有名無名関係なく自分の意思とか意見をしっかり持ってる人にフォロワーがつくのかなツイッターは。でまあインスタグラムとかはやっぱり何だろう有名な人の方がフォロワー多いしとかそういう意味で言うとなんか自分のポジションをしっかり持ってる人の方が伸びるのかなって勝手に思ってるんですが、
はいはい、
それって相関性ありますか？
そうですね、あると思います。やはりこうツイッターのアカウントを運用する際にやはりこうアカウントのキャラクター、まあ、これを明確にセットするアイデンティティをセットするこれが非常に大事だというふうに我々常々申し上げてまして、でそのアカウントのキャラクターに対してフォロワーの方が、まあ、どんなことを求めているのかどんな情報が欲しいのかってことをやはりこうエゴサなんかを通してリサーチするといいますか、まあ、ある意味フォロワーの声を聞くということだと思うんですけども、まあ、その2つが非常に大事かなと。キャラクターをはっきりさせるということとフォロワーの声を聞くとこの2つが噛み合ってですね非常に良いアカウントとフォロワーの関係というのができていくんじゃないかなと思います。
ということはもし例えばあれですね企業さんとかの公式のツイッターでどうにかフォロワー数もっと伸ばしたいっていう場合はやっぱりエゴサとかいろいろその求められている情報を自分で探っていって
そうですね、
それに応えていくっていうのが一番近道、はい、
それが非常に大事なアプローチだと思います。
勉強になります、
やはり一方的な発信ではなかなかフォロワーの方ももしかしたらあまり見てくれない可能性もあるので、どんな投稿が、反応が良かったのかとか、またそのフォロワーの方々が話していること、まあ、そういったものに耳を傾けてですね、どんなことに関心があるのかなということで、投稿するテーマを選んでいくっていうのがすごく大事なアプローチではないかなと思います。
ただツイッターの面白いところはフォロワー数が影響力に完全に比例してるわけでもないっていうところで、
そうですね、
でフォロワー300人の方が急に5000いいねがついたりとかいう部分もありますから、
はいはい、
そこのねまた面白い仕組みですよね。
そうですね、影響力の定義にもよると思うんですけども、自分のフォロワーに非常にこう発信力の高いフォロワーがついてた場合に、例えばフォロワー数が大きくなくても自分の投稿っていうのがそのリツイートしてくれる人のフォロワーが多ければ一気に多くの人に伝わるということになりますので、フォロワーの数だけが重要というわけではなくて、まあ、どういった熱量を持ったフォロワーの方がいらっしゃるのかということが非常に大きなポイントじゃないかなと思います。はい、
使い方ですとかね、まあ、いろいろ楽しみ方を伺ってきたんですが、でもやっぱり一方でこうちょっとツイッターを使っている時にどうしても嫌な思いをしたりとか悪意のある行為もあるというのも事実ということで、このあたりいかがですか？
ツイッターを健全な場所にすること、つまりツイッターで交わされる会話の健全性を確保することがツイッターにとって最重要の課題であるというふうに考えてます。見たくない聞きたくないコンテンツを増やさない努力と自分自身を守れるそういった機能を拡充しています。例えば返信を非表示にする機能だったり、また自分のツイートに返信できる人を選べるようにする、まあ、こういった機能も導入しています。それによって予期せぬ返信を防ぐことができるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、人気が出て使う人が増える一方で悪意のある行為が減っていくようにしたいというふうに考えています。
そうですね、やっぱりこういろいろそのなんていうリアクションが来るかなど気になる場合はこういう機能を使って自分のことを守ると。
そうですね、うんうん、はい。
あとはネットリテラシーの重要性、本当にね特にこの1年2年でしょうかね、やっぱり叫ばれるようになってきていますが、日本ではどのような部分が問題になっているってツイッターとしては考えてらっしゃるんですかね？
ツイッター上には確かに不正確な情報も存在します。ただし誰もがアクセスして見ることができるオープンな場所であるがゆえに、 そういった間違った情報に対してもどんどん利用者の方が反証をしてくれるっていうのがツイッターの特徴だと思います。
これが正しいかどうかをみんなで確かめると。
そうです。で、間違ってればそれに対しておかしいんじゃないかとか、違うデータソースなんかを利用者の方が、また引用ツイートなんかをして提示してくれたりとか、そういったことでより正しい情報に近づけるように利用者の皆さん同士が情報提供し合うというような、そういった使い方もツイッター上で見ることができます。
まあ、それはおそらくオープンな場だからできることですよね。
そうですね。まあ、様々な情報があるので、どれを信じたらいいかっていう疑問もよく伺います。そこはですね、公的なアカウントとかそういったフォローすべきアカウントをフォローしていただけるように、我々としてもそういった情報が見つかりやすくする工夫というのを行ってます。例えば虫眼鏡のマークを押していただくと、まあ、トレンドの欄が出てくるわけですけれども、そこで例えばですね、COVID-19 に関する情報が、分かりやすく見つけられるように、専用のタブを設置したりとか、またそういった公的機関に対して認証マークを迅速に付与するような、そういった取り組みなんかも行って、ユーザーの皆さんがですね、そういった正しい情報により早くアクセスできるように工夫をいろいろと凝らしています。
やっぱり一世代前まではネットには情報がいろいろ転がっているから、その情報を信じるか信じないかはあなた次第です、あなたの責任ですっていう感じだったじゃないですか。
はい、
もうそういうわけにはいかなくなってきたということですね。
そうですね。ツイッターでも AI などのテクノロジーと実際の人間の目視によって悪意のあるコンテンツを削除することを今大幅に強化しています。またこの分野への投資っていうのは今後さらに増えることになっています。
なるほど。より安全にね、安心して使える未来が近づいてきているという側面もあると思いますが、そして先週ですね、ツイッター大喜利が盛り上がるなんていうお話も冒頭の方でいただいたんですが、個人的に金曜ロードショーが流れてる時のバルスってみんなでツイートするみたいな、あの一連の動きが好きでですね、
はい、
これはまたツイッター特有のあれですよね。
そうですね。バルスなんかはツイートパーセカンドって言って、1秒間でどれだけ多くのツイートが生まれたかということで世界記録を持ってたりします。
そうなんですね。
はい、日本の利用者は本当に世界で最もクリエイティブな人たちで、本社の開発担当しているチームなんかも非常に注目しています。新しい使い方が日本で生まれているケースはたくさんあって、例えば、画像が4枚、並べることができるんですけども、それを漫画にしてですね、4コマ漫画みたいな感じで、楽しめるようにしたり、またいいねをですね、使い方の話なんですけども、ブックマーク代わりに、日本のユーザーは以前使っていて、でここに着想を得て、正式にブックマークという機能を、開発したというような、そういった経緯なんかもあったりします。
確かに使い方はクリエイティブな一面ありますね、日本人は。はい、ちなみに松山さん、今後のデジタルネットワークの形がどうなっていくかっていう未来のちょっと予想図というか、
はい
はい、景色がもし見えていたら教えていただきたいんですが。
はい、私はアナログ的な価値観も大変重視してますので、デジタルとアナログがバランスよく、融合していくということが、実社会が今以上にいい場所になるために非常に大事であるというふうに考えています。コミュニケーションというエリアにおいてはですね、テクノロジーが何かを解決したりとか代替する部分も確かにあると思うんですけども、完全に代替はできないかなというふうに考えています。むしろなんかテクノロジーの力によって新しいコミュニケーションの空間というのが生まれていくのだと思います。例えばこのコロナ禍で在宅勤務が増えたと思うんですけども、はい、そこでビデオ会議がどんどん発達したわけなんですが、ビデオ会議をやったからといってじゃあ人に会わなくていいのかというと、完全には人に会うことっていうのはなくならないなと思ってますし、逆にビデオ会議によって余暇が増えたかというと、実際はより忙しくなっているようなケースもあるんじゃないかなと思ってまして、やはりこうそれが一つの新しいビデオ会議という新しい仕事が生まれたんじゃないかなというふうに考えてます。メールとかチャットも独自の和法とか絵文字とか、そういったツールを生み出して独自のコミュニケーション空間が広がったというふうに思ってまして、そういった意味でツイッターも一つの新しい世界であり、それを楽しんだり得た情報を使いこなしたりするということなんだろうなと思ってます。なのでどこかでその身体的な感覚というのとデジタル上の感覚の線引きを行っているということが大事なんじゃないかなって思ってますし、両方を意識的に行き来して それをこう使いこなして楽しんでいくことで、より人生も充実していくんじゃないかななんて考えてます。
さまざまなコンテンツとかコミュニティの場が増えていって、自分に合うものとか楽しみたいものをより選んでいける未来がどんどんどんどん広がっていきそうですよね。そうですね、
はい、新しいものをどんどん、まあ、積極的に試すとか、うんうん、そういったものをこう遊ぶという感覚で取り入れていくっていうのが、このテクノロジーの付き合い方として今後ますます大事なんじゃないかなというふうに考えてます。
どうでしょう、最後に松山さんが思い描く将来像としては、やっぱり会話っていう言葉がずっと、ね、そうですね、2週にわたって出てきてますけど、はいはい、つながってきますかね。
はい、そうですね、まあ、我々のパーパスというのはオープンな会話、つまりパブリックカンバセーションに奉仕していくことであって、まあ、そのパブリックカンバセーションの力がですね、社会でさまざまなに山積する問題に対して、解決策を、提供していくんじゃないかなというふうに考えてます。まあ、こういったパブリックカンバセーションの力で少しでも社会の前進に貢献できたら、素晴らしいことであるというふうに考えてます。
はい、松山さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
早く圧倒的な成長をしたい、学生時代に描いていた理想が実現できています。若手のうちからいろいろなことを任せてもらえ、メンバーと協力しながらクライアントの抱える課題や組織運営についてとことん考え、取り組み、実行してきました。デジタルフォルムは自分の本気をぶつけられるような場所です。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルム Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今夜は先週に引き続きツイッタージャパン株式会社執行役員広告事業本部長の松山歩さんをお迎えいたしました。今週もね、面白かったんですが、日本のユーザーのクリエイティビティについてっていう、面白かったですね。4枚だけ画像をツイッターは同時に載せられるんだけど、それを4コマ漫画にして使ったりとか、あとバルスっていう言葉がね、テレビで放映されるときに世界記録を出すとか、なんかこうみんなで楽しんでるっていう雰囲気のツイッターの盛り上がりの時って結構自分も参加していつも見ちゃうんですけどね。本当さまざまな使い方があるというのを改めて認識いたしました。デジタルの世界でつながる人々、そのネットワークの形はさらに自由に広がりを見せていきそうです。デジタルフォルムフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。